NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくり、一緒に考えてみませんか。プロと共に考える家づくり未来塾。この時間は家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今月はオープンイット一級建築士事務所所長の大島博さんをお招きしてお話をお伺いします。また番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしております。メールの方は info@okazaki.fm info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764 番です。お待ちしています。NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。考える家づくり未来塾。今月はオープンイット一級建築士事務所所長の大島博さんにお話をお伺いします。大島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは大島さん、どんな、普段はどんなものを建築されているのか教えてください。
そうですね、だいたい5割ぐらい、半分ぐらいは住宅がメインで、あとの5割はまあいろいろ店舗から、あとクリニック、オフィス、それと、家具一つからというのもやっております。
家具も作られて、お家も作られるということは、まあ、全てトータルコーディネートしていただくこともできるということなんですか。
そうですね、器だけではなくて、その中身もやっぱりそこに合うものをっていう形でいつも考えております。
では、まあ、今回は住宅についてお伺いしたいと思うんですが、まあ、人が普段生活される住宅、大島さんが作られるこの住宅、どんな特徴があるのか教えてください。
そうですね、やっぱり住宅っていうのは、まあ、外で働いてきて、家戻ってきて、やっぱりくつろぐとか、ほっとするとかということがメインになりますので、あまり奇抜なものではなくんだけども、なんか、普通であって普通じゃないっていうものをですね。
あの、普通であって普通じゃない、例えばどんなところがあるんでしょうか。
例えば、まあ、早い話は、こだわるって言いますか、具体的な例を挙げますと、例えば部屋の広さに対して その天井の高さですね。例えば和室と洋室での同じ広さなんですけど、和室は座ってという、洋室はソファーとか椅子に腰掛けてという感じなので、和室の方が天井が低いとか、 そういったことを一つ一つ、なんていうかな、悩みながらって言ったらおかしいんですけども、考えながらですね。
我が家を今思い浮かべてみたんですが、洋室だからとか和室だからって決して天井の高さは違いがないですね。これが多分普通なお家だと思うんですが、それをあえて天井の高さを変えてみたりということ。
そうですね。っていうのは、そう、早い話がそれは施工側から見た考え方。
はい。
要は一つ一つ高さが違えば、やっぱり手間もかかるし、間違いも起こるだろうと。だけど僕はあえて全部違いっていうか、例えばトイレの天井の高さとか部屋の高さが同じであってはやっぱりおかしい。
確かに。でもそうですね。
ね、ですからそういったことを全部、だから業者さんは嫌がります
確かに面倒くさいと言ってはあれですけれども、そういう風になっちゃいますよね。
そうですね。
ただまあその方が住む方は住みやすいということですか。
そうですね、心地がいいと思います。広さに対して天井高が違った方がと僕は思ってます。
あ、なるほど。他に こだわりの点っていうのは何かあるんでしょうか。
そうですね、あと僕は極力規格のものはあまり使わないんで、はい、やっぱりそれは使う人によって癖とか、あと、まあ、身長もそうですし、痩せてる方太ってる方もあると思いますので、やっぱりその人が使いやすいものは標準とは限らない、
はい、
ですからどっちか言ったら作る方が多いですね、オーダーで。
じゃあもう何もかもその人に合わせたものを一から作っていくということなんですね。
そうですね、その分手間とコストはかかりますが、最終的には多分喜んでいただけるかなと。
その方の癖や特徴を知るためには、よくよくお話ししてその相手の方のことを知らなければいけないと思うんですが、打ち合わせの時点でこう気をつけてらっしゃることとかっていうのは何かあるんですか。
ストレートには多分聞きづらいことなんで、はい、じっくり観察を。それとやはり打ち合わせもそうですし、工事入ってからもそうですが、多分人よりは他の多分、方よりは時間がかかるんじゃないかなと思います。じっくりいいものをっていう感じですね。
なるほど。じゃあもう話し込んで話し込んで相手の方をよくこう調査をする、リサーチしてということ、
ね、そうですね。あと一番肝心なのは、そこのクライアントさん の大蔵省が誰か。
ああ、なるほど。
それを見極めないと、はい、最後にガラッと変わってしまうっていうか。
そうですね。でも作る側、お願いする側としてはいいものも建てたいけれど、お金がっていうのも正直なところですもんね。
そうですね、そのあたりもなかなか最初から予算がこれだけありますということを言ってくれる方はいいんですけども、はい、とりあえずちょっとやってみてという形で話が進むこともありますので、
はい、
だからうまくどのぐらいかっていうのを聞き出すことが難しいですね。
例えばですね、建築家の方にこういうふうにしちゃダメだよみたいなのってあるんですか。例えばちょっと思いがけない低い値段で、このお値段でお願いしますとかっていうのを最初に提示するのもありなんでしょうか。
はい、やっぱり予算内でしか無理なんで、はっきり金額をズバッと言ってもらった方がやりやすいですね、はい。
なるほど。じゃあその辺のお家の相場もちゃんと計算した上で、家はこんくらいで建って、うちの予算はこのくらいだからこれでお願いしますっていうのもちゃんと明らかにした方が。
そうですね、その方がやりやすいと思います。そうするとやっぱりプロと素人の違いっていうのは、とプロはメリハリがつけられるんですね。どこにお金かけてどこを削るかで、素人の方はいろいろ今情報がたくさんありますから、ネットとか住宅展示場とか行っていいとこ取りをされるんで、結局はまとまらないっていうか、その後に交通整理がプロは違うかなっていうか。
じゃあお話になるときは これでお願いしますと先に提示をして、でお願いした方が、まあ、スムーズにうまく交通整理もしていただいて、はい、
後から変更が少ない。
あ、なるほど。ということは、まあ、期間も短い期間でまとまってくるということになるんでしょうか。
そうですね、はい、そういったとこはなるべく短時間で、でお客さんの希望とか要望はじっくり聞いてあげる時間が逆に取りやすいっていうか取れる。だから圧縮するとことじっくりのとこのペースがうまくできるといいものができるかなって。
なるほど、わかりました。さあ、そして大島さんの資料を見せていただきますと、やっぱり建築というところももちろんなんですが、インテリアコーディネートという言葉もたくさん並んでいるんですけれども、だこのあたりがトータルコーディネートというところになってくるんですよね。
そうですね、はい、器だけではなくて、中のものまでという形ですね。
これはその建築家になった時からトータルコーディネートのことも考えて活動され始めたんですか。
そうですね、なぜそのインテリアもというのは、やはり僕はもう独立して20年以上経つんですけども、やはり諸先輩方、大先輩たちがいっぱいいるもんですから、やっぱりその中に飛び込んでいくためには何か別の切り口がないと多分先輩たちにはかなわない、キャリアではかなわなかったんで、ちょっと斜めからということでそういうものをですね。
それはじゃあまた建築家とは別でインテリアの勉強もされたということなんですか。
特にはあれですけども、そういう方面、そのインテリアサイドからも見る目をちょっと重視したということですね。
なるほど。さあ、その大島さんなんですが、そもそもこの建築家になろうと思ったきっかけを教えてください。
やはり小さい時から美術とか絵とかそういうものを作るというのが好きだったっていうか、その多分延長で実物のものまでというふうに言ったんだと思いますけど、ね、
こう建築家になろうっていうのは明らかにこの進路が決まったのはおいくつぐらいだったんですか。
もう高校生ですね。高校の時にもう独立するぞと。
そう、早くに決まったんですね。
ですから大学もそういったところしか受けなかったっていうか、行かなかったっていうか。
なるほど、わかりました、まあね、トータルコーディネートでぜひぜひお家を考えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ぜひもっと話を詳しく聞きたいなという方、勉強会がありますのでぜひこちらの方にも足を運んでいただきたいと思います。今回の勉強会ではどんなお話をされる予定なんですか。
そうですね、まあ、具体的に、例えば小さな敷地の例と、あと2世帯ですね、の住宅の例を挙げまして、説明したいと思います。
なるほど、2世帯も作ってらっしゃるということなんですね。
はい、これがまた厄介でして、打ち合わせが。
そうですよね、お察ししますという感じがしますが、でもやっぱり作り手としてはね、なるべくトラブルの少ないでも効率のいい家っていうのが理想だったりしますもんね。
そうですね。
あ、じゃあ、まあそういうのを考えてらっしゃる方もぜひ足を運んでいただきたいと思います。ではですね、勉強会の詳しいお話、事務局の太田武さんにお話を伺いしたいと思います。太田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、NPO 法人アースワーカーエナジーの、事務局の太田です。昨年から1年間開催してきました、建築家と考える家づくり勉強会に続きまして、今月から、プロと共に考える家づくりを開催していきます。1回目となる今回は、来週の、21日水曜日午後2時から、会場は名鉄東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加無料なんですが、事前に申し込みが必要となります。申し込みは電話番号 0564-57-1450 までお願いします。受付は朝10時から夕方6時までとなっております。今回の、大島先生が、お話をされますので、興味を持たれた方はぜひ、ご参加ください。
申し込みの締め切りはいつまでですか。
申し込みの締め切りは、前日の、20日ですね。11月20日になっています。
はい、11月20日まで申し込み可能ですからね。ぜひ皆さん一度お問い合わせください。開催日は11月21日水曜日午後2時から、となっています。名鉄東岡崎駅南口側にあります、気球で、こちらで開催されます。参加は無料ですが、お申し込みが必要です。申し込み電話番号は、岡崎 0564-57-1450、57-1450 番です。午前10時から午後6時まで受け付けていますので、ぜひ皆さんお電話ください。では、最後に大島さん、ラジオ聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、今日は聞いていただきましてどうもありがとうございました。できましたら勉強会の方にも参加していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。11月21日水曜日午後2時からの開催です。名鉄東岡崎駅南口側です。気球で開催されます。ぜひ皆さん足を運んでください。お申し込み希望の方は岡崎 0564-57-1450、57-1450番までお問い合わせください。午前10時から午後6時までの受付となっています。プロと共に考える家づくり未来塾、今日はオープンイット一級建築士事務所所長の大島博さんをお招きして家づくりについてお話をお伺いしました。大島さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。